爽やかな朝です。本当に、週末がこれほど、週末というのは週の初めですね、日曜日がこれほど、良い天気なのは本当に久しぶりなのではないでしょうか。本当に感謝をいたします。本日の聖書箇所ですけれども、とても、難しい聖書箇所を、選ばせていただきました。これは私は本当に特に求道者の方、青年などと読んだ時などは読むできれば読みたくない箇所です。もしかすると新約聖書の中ではですね、難解さで言いますと、その黙示録なども難解ですけれども、しかし、このアナニアとサフィラの出来事はとてもある意味では難解です。しかし使徒言行録には確かにこう描かれております。そうですね、この 5章のアナニアとサフィラ、その前の持ち物を共有するの部分も、前半の部分もですね、とても実は難しいところです。間違って、聞かれてしまうような部分もあります。共に、皆様と共にですね、この爽やかな朝、聖書から聞いてまいりたいと思います。この前半ですね、持ち物を共有するというふうに、題名がついておりますけれども、この信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、全てを共有していたとあります。少し前の聖書箇所、この3章のですね、前2章の最後のところですけど、信者の生活というところにも同じような表記がございますから、これは誠に初代の教会は、初代教会コミュニティはこのようにもう持ち物を共有することを、大切にしていたのだということが描かれています。これは間違いないことであろうと思います。しかしこの持ち物という中でですね、これは、そうですね、お読みいたします。人たち大いなる力を持って、主イエスの復活を明かし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからだと。確かに貧しい者がいなかった。多くを、感謝なことに多くを与えられたものは、その一部をですね、互いに持ち寄ったということです。これは何か皆というか、言葉がありますから、全て量をですね、私たちは考えがちです。実は少し前のですね、時にも同じようなお話をさせていただきました。皆というのは全て、ここで言う皆は全てという意味ではなくて、それは量的な意味ではなくてですね、皆さんがそれぞれにという皆です。教会では本当にそうですね、コロナになりました。私は月に一度のこの第4の日曜日のみ、ご奉仕なされている方、立たれている方、いろんな、下の幼稚園のですね、いろんな準備から、こう見ることができますけども、それは月に1回だけです。平日も私は、知りません。多くの方々がそれぞれに、それぞれの形で、ご奉仕をなされて、この教会、またこの礼拝が、私たちは、そして神様をですね、賛美することができているわけです。そういう意味では本当にそれぞれが私たちは、捧げているということです。ここでの、そうですね、自分のものを、誰一人ですね、持ち物を自分のものだ、自分だけのものだということはなかったと。持ち物、そうですね、ここで持ち物の話も、少し前させていただきましたけれども、それは何もお金とか良いもの、財産とか、それだけを持ち物というのではないと。教会共同体は持っているもの、それは自らの罪であったり、生きづらさであったり、弱さであったり、それらも 私たちの持ち物として、これは皆さんと共に分かち合ってください、私の生きづらさを、私のこのような、思いを、罪を、みんなでここで祈り合ってまいりましょうと、そのような意味での、これは私のものだ、私だけのものだと、言わないコミュニティですね。それ良いもの、良いものだけではない、決して良いものだけではなくて、他者の痛みであったり、そうですね、昇天者の礼拝がございますけれども、そのような、死すらもですね、私たちは共に分かち合い祈ることができるわけです。そのような、私たち共同体であります。心も思いも一つにし、すべてのものを共有にしていた。ここで描かれているのは、すべてを、量的な意味ではなくて、質的な意味ですべてのことを分かち合う共同体であったということです。関わり合う共同体であったということです。お一人一人が共に関わり合う共同体であった、交わり合う共同体であったということです。コイノニアという言葉で描かれます。私たちはそのような共同体だと。そしてそこに一人の、例を出してあります。それはキプロス生まれのバルナバという人物です。このバルナバは、この後も使徒言行録に出てまいります。数箇所、初期のキリスト教の異邦人伝道の中心的な一人です。パウロと同行し、パウロを助け、パウロを認めた人物です。パウロが疑われていた時ですね、パウロは改心をいたします。主イエスの声に出会い、主イエスに出会い改心いたしますけれども、みんながそのことを信じるわけではありません。つい先日までパウロはサウロと呼ばれていた頃はですね、自ら私たちの共同体を破壊するものであり、しょっぴいていくものである、家族を引き裂かれた者もいるでしょう、許せなかったし認められなかった。そのようなサウロの戒心を、罪を、彼は、バルナバはですね、認め、共に祈って、異邦人伝道を、共にしてまいります。そういう意味ではパウロも大切ですけれども、この使徒言行録がその後パウロを中心にこの描かれていきますから、あるところからバルナバはですね描かれなくなっていきますけれども、バルナバがなければ今の私たちのこの教会もですね、2000年間の教会の歴史もなかったとも言えるかと思います。事実ですね、バルナバはカトリックでは、また聖公会ルーテルなどではですね、聖人とされて大切にされています。また、これは聖典、私たちのこの聖書の聖典ではありませんけれども、外典にバルナバによる福音書というものもあります。バルナバによる福音書、これは、本当に編集されたのはもう1500年代後半ですから、当然聖典ではありません。そしていろいろな、文化や考え方が入って、イエス様をですね、これはバルナバの考えではありません。編集された中でそのような考えが混じってきたということですけれども、またバルナバが書いたということは一切、真実性はありません。そのバルナバの福音書ではパウロと反目した人物として描かれています。たもとを分かった人物です。編集はもう先ほど申し上げた通り、本当に500年ほど前の本当に最近のことであり、イスラム思想が織り込まれていた、いるようなものです。ですから聖典にはなり得ません。この使徒言行録によりますと、そのバルナバ、慰めの子、この人物は本名はヨセフと言いました。レビ族の出身でキプロス島生まれのユダヤ人であったと。そして先ほども申し上げた通り、パウロの改心を信じですね、受け入れ、パウロを保護してタルソ へ送るわけです。またパウロの第1回の宣教旅行に同行をいたします。キプロスから当時小アジアと呼ばれましたけども、現在のトルコですねへの、旅行、伝道旅行、宣教旅行に、同行します。第2回の、パウロの宣教旅行にあたってはですね、パウロとあることで、口論になります。議論となり、最終的には袂を分かって、しまいます。パウロと共に、ですからあるところからですね、バルナバはこの福音書、ごめんなさい、使徒言行録はパウロの出来事を追ってまいりますから、その途中からですね、このバルナバは出てまいらなくなります。彼は真っ先にパウロを認め、彼と共に行動したわけですけれども、しかし袂を分かったわけです。教会は一つではないか、どうして中でいろんなことでなるのか、別々に行動するのか、別れるなんてと、私たちは、初代教会でもこのようなことがあったのかと、こう胸にぐっとくるわけですけれども、いや、しかしですね、彼らは誠をもって別れた。私たちの、何かも何でしょうね、プライドとか自己中心的とかそういうわけではなく、彼らは、パウロとバルナバ誠をもって別れました。伝道、それは伝道です、伝道。そしてその伝道、別々に、彼らは別々に伝道していきます。伝道に誠に彼らは誠実でありました。お互いにです。二人は一緒にいて、中でですね、いつまでもいさかうのではなかった。これは証にならない。二人は、別々に、別々の祈りの中で、共に同じ祈りですけれども、彼らは、進んでいくわけです。中でいつまでもいさかうのではありません。中でいつまでも傷つけ合うのではありません。また足を引っ張り合うようなことはしません。そうではなくて、パウロにしろバルナバにしろ、誠実に神様から託された使命に誠実であろうとし、二人は別々の道を歩み、それぞれに実りを得ていきます。パウロにしろバルナバにしろ、この、お互いが一緒に歩めなくなったという出来事を痛みを持って心に留めながらですね、祈りながら、しかし神の恵みに信頼をして、それぞれの場で宣教活動を続けてまいりました。そうですね、奉仕ということ、ことを先ほど申し上げました。この、分かち合うということですけれども、奉仕、私たちはその奉仕は本当に自らを割くことです。自らを割くこと、捧げることは自らを割くことでありますから、だからこそ尊いわけです。奉仕であり、また、持ち物を共有することであってもですね、尊いのはなぜかというと、自らを割くからです。自らを割く行為だから、それは痛みを覚えるからです。痛みを覚えることを、この共同体のために、お一人お一人のために、神様のためにできる人は、本当にそれは尊いわけです。捧げること、奉仕することは、自らを割く、痛みを覚えることです。学生などに、そうですね、教会に行ったらどうだいと言ったりですね、また、学校の生徒たちに教会に行くときに、ね、献金を準備していきなさいという時にですね、先生どれくらい、献金したらいいですか、私かつては、ポッケに先に準備しときな100円玉って言いました。かつてはですね、 したら混乱することなく、ね、ちょっとドタバタすることなく礼拝守ることができるよという彼らに言っておりましたが、今は、そのような、勧めはしていません、できれば痛みを覚える、痛みを覚えるだけ、できれば してくれないかとお願いをします。それはそれぞれです、それぞれですと、その時にもよるかもしれません。そうですね、じゃあ今日のお昼ご飯を抜いてその分を、教会でお捧げしよう、神様にお捧げしよう、他者にお捧げしよう、どういう形でもいいです。痛みを覚える、裂くことですから、痛みを覚えるだけ、捧げましょうと、今青年たちには言っています。来週は昇天者を記念する礼拝ですけれども、本当に私たちですね、本当に奉仕という場合、時に私たちはもう、年を取りすぎました、もう奉仕することはできませんと言われる方々が、いらっしゃいます。で、必ずそうです、伝道とか言った時に、いやもう私たちは、伝道するにはもう疲れました、もしくは、年を取りすぎました、奉仕するにはっておっしゃる方々いらっしゃいます。いや、どうでしょうか、本当にそうかということをですね、本当、私たちの歩みの中、先輩方の歩みの中を思った時に、決してそうではないことを私たちは知らされております。そうですね、私は教会で今日の、そうですね、教会でですね、先輩、私が子供の頃に前列の方にいらっしゃる白髪のおじいちゃんおばあちゃんの後ろ姿を見て私は育ちました。で、どうして教会はおじいちゃんおばあちゃんが多いのかなということも思いましたが、青年期にこの御言葉に人生捧げていいのか、これよりもっと簡単に成功できる方法、簡単に生きられる方法あるんじゃないか、これに一生かけていいのか、必ず迷いが青年はあります。人間にはありますけれども、その青年期にですね、私を、いやこれに一生捧げる価値があるという、見える形で示してくれたのは、私たちの一番後ろに私が座って、こう何か集中しないで後ろで礼拝を受けていた、その中高生時代にですね、前に一心にですね、礼拝を捧げていた髪の白いおじいさんおばあさんの後ろ姿ですね、それを持って教会離れそうになったり疑問を持った時なども、いやこれに一生捧げた人がいる、本気で向き合っている人たちがいるということを、によってですね、私はそれを知っていきました。また私が自覚的に信仰を感じたのは、よしこの自分の、まあ、ものではありませんけど、与えられたものを跳ねのけてきましたけれども、よしこれをいただいたものを自分の中心に置いてみようとチャレンジを試みたのは、曽祖母の葬儀の時です。曽祖母の葬儀を通して、うんと、これは何だろうかという思いを、持ったのが、持ったのを覚えています。ですから、その葬儀すらもですね、死すらも、そして来週もそうですけれども、そのこの地上での役割を終えた後も通して、私たちは伝道であったり奉仕することができるということを本当に希望としたいと思います。賛美歌21の162番には、このような賛美歌があります。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。今青年たちのところに私は使わされておりますけれども、 この賛美歌は、彼らとの、礼拝の時には必ず歌う賛美歌です。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。教会は本当に、そのような場だと思います。教会で、ここでは兄弟と言います、言ってますけれども、兄弟、教会では兄弟姉妹という呼び方をいたします。これも、言いにくいことですけど、私は昔はあまり好きな呼び方ではありませんでした。兄弟姉妹、全然違うのに兄弟姉妹、どうしてそんな呼び方をするんだろう、教会でしか呼ばない、とってもなんか他の人から見ると不思議に映る。それを私は理解、その意味をですね、理解をしていなかったわけです。この教会でいう兄弟姉妹というのは、同じ一致一致という思いもありますけれども、ただ教会でいう、またその兄弟姉妹というのは、この見よ兄弟が共に座っている、一緒だねではなくて、全く違う他者が共に座っているから美しいんですね。全く違う、なんだから、なんという恵みでしょう、なんという喜びでしょう。生き方も違う、痛みも違う、生活の中でのいろんな思いも違う、年も違います。私も中高生の時、後ろから見ていたおじいちゃんおばあちゃん、全然何もかも一緒のところなんか一つも見出せなかったわけですけれども、だから兄弟姉妹という言葉に違和感を感じました。ただその後、本当の意味を知っていくわけです。私たちは何によって一つとされるのか、何をもって一致していくのか、私たちは本当に全く違う、共に座る、違うからこそ共にあることに意味がある、なんという恵みであり、なんという喜びだと。本当は一緒になり得ない、私たちが出会い得ない、出会い得ない、教会でなければ出会い得ない人、私たちが心を一つになんかし得ない、私たちが何をもって兄弟姉妹と呼べるのか、何でつながっていたのか、それは誠、誠です。真実、神の真理であり、それは私たちそれぞれの、誠実さ、私たちの本当に小さな誠実さでもつながっていた、神様への誠実さ、また他者に誠実であろうとするその誠実さで私たちは一致できます。神様への誠実さ、それを私たちの言葉では信仰と言います。信仰によって私たちは他者に対しても初めて誠実になることができるのではないかと思うのです。そうですね、罪による一致、悔い改めによる一致とも言えるかもしれません。自らどこまで行っても自己中心的な私たちが、自らの中に罪を見出し、自らを神様に預け、自分の中心を神様に、なんて言いますか、支配していただくことを通してでなければ、私たちは自己中心から抜けれませんし、一致することはできません。そして、その一致をですね、理解しない、破壊する例が次に示されております。五章からのアナニアとサフィラの出来事です。とってもそういう意味では辛いですね。アナニアとサフィラ、本当に、誰よりもなんか同情してしまいます。彼らは欺いてしまいます。神様を、また仲間たちを、共同体を軽く見て欺いてしまいました。彼らの罪は何でしょうか。これは彼らがですね、全部捧げなかった、何度も言いますが全部捧げなかった、そういうことでは全くありません。しっかり読んでいくと、あなたはね、売らなくてもよかったんだ、あなた、そしたらあなたのものであったでしょ、何も、絞り取るような、 無理強いするようなそんなことではありません。またみんながですね、なんて言いますか、決まった何かをという、そういう、共産主義的なという言い方が正しい、いいとは思いませんが、ちょっと他の言葉が見つかりませんので、共産主義という考え方が悪いとは私は決して思いませんが、その共産主義的な、ものを強要しているわけでは全くありません。売らなくてもよかった、そして一部、ほんの1割、1割じゃないです、ほんの、そうですね、 0. 何パーセントを捧げてもいい、ある意味ではよかった、しかしそこにこれは私の全部持ってる全部ですと言って彼らは捧げたわけです。それが問題であり、そのような嘘はつく必要は、欺く必要はなかった。そうですね、強いられてではなく、また決められて、共産主義で決められてみんなではなかった。それではですね、自らが痛みを持って裂くということはできませんね。みんなが一緒にもう決められたあれでは、そうではなくて、自らが信仰に応じて、自らの信仰に応じて、自らが吟味して捧げていく。だから美しいわけです。アナニアとサフィラは、彼らは、金銭を欺いたから、金銭に嘘をついたからですね、額で嘘をついたからではありません。彼らの罪は、ここでは神様を裏切った、欺いたとあります。その通りだと思います。彼らは自分しか見ていなかったのです。自分しか見ていなかった。この共同体の中で、皆が他者を思い、支え合っていた共同体の中で、それは神様を中心にしたからできることですね。この共同体の中で彼らは自分を中心に置いてしまっていた。自分がその中で、おお、すべて捧げたか、なんて素晴らしいやつだと、見上げた信仰だと言われたかった。もしかするとその中で、そうですね、いろいろ思いますね、本当に、人間というのはいろいろ思います。自分が良いと、自分が良い、自分だけが良ければ良い、ではその共同体は滅びます、壊れてしまいます。私が良ければ、私の間だけ良ければ、私だけ、そうですね、今良ければ、では、その共同体は、教会も含めですね、壊れてしまいますし、滅んでしまいます。仲間を、他者を、次の世代を、その思いはですね、協力を生み、一致を生み、教会を強くしていきます。私たちは自己を中心にしてしまいます。自分しか見ない、よく見せようともします。独り占めをしたいとも思います。私たちはとてもとても弱いから、どこまで行っても私たちはそのような私たちですけれども、やはりはっきりと福音書はそこに罪を見出しております。辛いですけれども、そして聖書はずっとそのことを描いています。人の歴史というのはそうであった、人の混乱というのはそこから生まれた、創世記の一番最初のアダムとイブの出来事もまさにそうですね。彼らは神からの自立、神からの自立、私が決めたい、私がそれを望んだことによる、彼らは罪の中に置かれたわけです。私たち罪を意識して、この罪をですね、歩みたいと思います。それは一致のためであり、私たちが、私たちの中心を主に住んでいただくため、明け渡すためにです。 罪による一致、悔い改めによる一致。自己中心を取り去るのは主を中心に置いた時しか私たちには弱いですからできません。主イエスキリスト、神様を中心に。そのような意味においてはですね、やはり聖餐式というのはとても大切なものだなと思います。今本当に私たちは、なかなか守ることのできない状況にありますけれども、本当に聖餐式というのは大切だな、分かち合うことの、この兄弟姉妹が、兄弟姉妹だと、言えるというか思える、このシンボルでもあります。また聖餐は自らの罪のシンボルでもあります。もう自らの罪を味わう時でもあります。また主イエスの愛の許しを味わうことでもあります。本当に私たちが聖餐分かち合うことが今できておりませんけれども、祈りを持って本当に分かち合いを続けていきたいと思います。また自らの罪を味わい、罪の許しを味わっていきたいと思います。私たちが何か分かち合うものを私たち持っているでしょうか。私たちの中に、私たちの中に何か誇るものを持っているでしょうか。自らの中に真理などありませんし、救いなどはありません。私たちが分かち合うのは、私たちがいただいているのは、主イエスの、そうですね、体であるこの教会のであり、私たちが共に守っていくのはその聖餐式であり、また、礼拝であり、本当に自らのものではなくて受けているものを共に、分かち合っていきたいと思います。愛、恵み、慈しみ、許しを共に分かち合い受け、だからこそ自らも分かち合うことがやっとできる、そのような私たちでありたいと思います。主の愛を他者に伝えていく、分かち合っていく、次の世代に分かち合っていく、そのような一人一人であり、藤沢教会でありたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご在地の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたの御言葉によって私たち胸が苦しくなり、耳が痛い部分もございます。しかし私たちはあなたのご計画と慈しみと愛によって勇気を与えられ、自らの罪に向き合うことができます。先にあなたが私たちに愛をくださったから、私たちはそれに応えることがやっとできます。どうぞ自らの罪とあなたからの許し、それを今一度自らの心に覚える時とさせてください。私たちの中にあるアナニアとサフィラをあなたが取り去り、パウロとバルナバの誠実さをお与えくださいますように。私たちがあなたの愛を伝え伝道していく主体とされますように、心から感謝してこの祈り、主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。